では聖書を開きましょう。今日は、イザヤ書43章1節から7節を、読んでいきましょう。旧約聖書のイザヤ書、43章1節から7節、いつものように交互に読みましょう。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私があなたの神主イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。
私の目にはあなたは豪華で立っており、私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。
恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。
私は滝の中で広がらせるのに、南に向かって広めるなどを言う。私の心を心から来させ、私の心を心の果てから来させよう。
では7節一緒に読みましょう。はい。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。アメン。とにかく今ですね、日本だけでなく世界が新型コロナウイルスを恐れています。まあ無理もないと思います。わからないことがまだ多いですし、まだ効果的なワクチンとか、まあこれといった治療法、治療薬もないようですし、まあ治ったと思ったらまた再発する人がいるようですし、まあ自覚症状のないまま感染したりさせたりしている可能性もあるというのですから、まあ確かに怖いと思います。しかし私たちはだからこそ、まあ今こそ信仰に立つという原点に今朝は戻りたいと思い、この恐れるなというメッセージをさせていただこうと思います。皆さんにですね、悪魔の最もよく使う武器を教えましょう。悪魔が私たちを攻撃してくるときに使う武器は銃や爆弾ではありません。悪魔は長年私たち人間を観察し、人間のことを知り尽くしていますから、私たちをどのように攻撃すれば効果があるのかよく知っているのです。悪魔の使う武器は恐れです。私たち人間の心に恐れの種をまくと、まあ、これが一番効果があるということを敵は知っています。私たちが神様を信頼しないように、私たちが祈り続けないように、私たちが諦めるように、私たちが愛し合わないように、悪魔は上手に人の心に恐れの種を私たちの心に撒くわけです。現在世界中の多くの人は心の底に恐れを感じて生きています。まあ新型コロナウイルスがどれほど蔓延しているのか私たちは分かりません。目に見えません。けれども、まあ、確実に言えるのは、今私たちの心に恐れが蔓延しているということは確実に言えると思います。そしてその恐れに心を縛られているわけです。聖書は繰り返し繰り返し私たち信仰者に恐れるなという言葉を語っています。まあ一説によりますと、私は数えたことがないので分かりませんが、聖書の中には恐れるなという意味の言葉が365回出てくるのだそうです。先ほど申し上げましたように、悪魔は繰り返してですね、私たちの心に恐れの種を撒こうとします。恐れを植え付けようとします。それに対して神様は聖書を通して365回、1日1回として毎日恐れるなと私たちに語ってくださっているわけです。 ではどのようにして神様は私たちを守ってくださるのでしょうか。どうして私たちに恐れなくていいのだと約束してくださっているのでしょうか。このイザヤ書を通してその理由を考えてみましょう。一つ目、私たちが恐れなくても良い理由、その一番目は、神様が私たちを覚えていてくださる。神様は私たちを覚えているからです。一節の後半に、恐れるな、私があなたをあがなったのだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものとあります。今日この箇所の細かい背景を説明する時間はありませんが、この天地を創造された全能の神様が私たち一人一人名前を呼ぶようにして知ってくださっている、覚えてくださっている、お前は、私のものだと言ってくださっている、だから恐れなくていいんですよと聖書は私たちを励ましています。私たちも本来は神様に逆らって永遠の裁きに当然合うものとして生きていました。人間が神様から離れて生きると必ずその結果として私たちにつきまとうものがあります。それが恐れです。強がって生きても、はためから見たら順調そうに見えたとしても、実は心のどこかで何かに怯えて生きていかなければならない。神様から離れて生きるというのはそういうことです。私たち人間の究極の恐れはやはり何と言っても、死とその後の裁きです。第二コリントの5章の10節に何と書いてあるでしょうか。私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからですと。イエス様ご自身はこのように言われました。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。マタイの10章の28節です。私たちの誰一人として自分の行い思いをさらけ出して神様の前に立つことはできません。そしてその後に待っているのは永遠の苦しみと永遠の死です。本当に恐るべきは死後の裁きであり、永遠に神様から引き離されることです。しかし神様は私の名を呼んであがなってくださいました。あがないというのは買い取るという代価を払って買い取るということですが、それはどのようにしてでしょうか。愛する御子イエス・キリストをあの十字架の上で苦しませ死なせ葬らせることによって買い取ってくださったんです。その上であなたは私のものなのだと言ってくださっているのです。愛する兄弟姉妹の皆さん、今私たちが恐れにとらわれた時にまずしなければならないことはこの十字架を見上げることです。イエス・キリストの苦しみ痛み死を通して自分がすでに神様のものとされていることを思い出すことです。私をこの地に生かし死でさえも打ち破る神の守りの中で生かされている、これこそが私たちが恐れを、抱かずに歩むことのできる最大の理由ではないでしょうか。神様が私を知ってる、神様が私を覚えてる、呼んでくださっている、巫女の血潮によってもう買い取ってくださっている。私たちは悪魔に所属しているのではなく神に属しています。神のものとされています。神のことをされています。その証拠がこの十字架です。ぜひこの朝このことを思い出しましょう。二つ目、私たちが恐れなくても良い第二の理由、それは神様が私たちと一緒にいてくださるからですね。43章の2節、読める方一緒に読みましょう。はい、あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。 火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。はい、私たちが忘れてはならないことは、今この時でも神様は私たち一人一人のそばにいてくださるということ。私たちが将来どこに行こうが、どこで暮らそうが、主は私たちから離れず、水の中のような困難、火のような試練の時にも共にいてくださって、助けてくださるということです。皮肉なことに、これだけ科学技術が発達して、人と人を結びつける手段が飛躍的に進歩したにもかかわらず、人の心はますます孤独になっています。そして孤独が恐れを生み出しています。そうですね、自分は誰にも分かってもらえてないのではないだろうか、自分なんていなくてもいいのではないだろうか、自分は人に誤解されているのではないだろうか、自分のことなんて誰にも知られてない、現代人の心の叫びです。しかし神様は何と言っておられるでしょうか。同じイザヤ書の41章10節を読んでみましょう。読める方一緒に見ましょう。はい。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。アーメン。恐れるな、私があなたと一緒にいる。これが、神様が私たちにいつも語りかけてくださっている約束です。神様が一緒にいると、神様は私が危険な目に遭っている時も見過ごさない、絶対に逃げ出さない、離れない、むしろ一緒にその危険に飛び込んでくださって私を守ってくださる。今あなたを脅かしている危険は何でしょうか。健康でしょうか、経済でしょうか、人間関係でしょうか、仕事でしょうか。神様が私たち一人一人と一緒にいてくださることを忘れないようにしましょう。この一週間も、私たち一人一人のことをよく知り、命がけで守ってくださる神様が、一緒にいてくださることを覚えて過ごしていきましょう。そして最後の3番目は、私たちが恐れなくても良い理由、それは神様は私たちがどんなものであったとしても愛してくださるからです。4節の言葉はもういつも私も言っておりますが、神様のことを誰かに話すときに必ずと言っていいほど語られる言葉です。読める方一緒に読みましょう。はい。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。アメン。多くの人はですね、誰かに愛されるということには資格が必要だと思い込まされています。何かができなければ愛されない、何かを持ってなければ愛される資格がない、そして、一度もう失敗したら、おしまいという、恐れに縛られています。仕事でミスしたら愛される資格ない、受験で不合格だったら、愛される資格ない、子育てに失敗したら、とか、人を、殺すところまで追い込まれてしまう人もいます。恐れに支配されてどうしようもなくなってしまっている人もいます。しかし聖書の教える神様は、私たちがイエス様を信じてクリスチャンになった時から私たちを子供として扱ってくださり、私たちが持っているものとかできることとか、資格とか、容姿とか、そのようなこととは全く関係なく、私たちがつまずいても転んでも失敗しても変わらずに愛してくださると約束してくださっているのです。私たちクリスチャンは信仰を持っているつもりでも、神様に従っているつもりでも失敗はすると思います。一生懸命やっていて、いつの間にか、神様はどっかに行ってしまって、自分の考えで突っ走って、思いっきり、転んでしまうことも、あると思います。 私自身もいろんな、失敗をしています。失敗の連続でここまで来ています。まさにあの水の上を、歩いて途中で溺れそうになった、ペテロの、ようなものです。でも、それでもいいんです。失敗してもつまずいてもそれでも神様は愛してくださっているという確信が、あるならば、私たちはそのことを信じて立ち上がっていこうではありませんか。失敗を恐れない、人に笑われることを恐れない、神様の愛を踏みしめて、立ち上がってまいりましょう。第一ヨハネの3の、16節に、このように書かれています。読める方言いましょう。はい。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。そうですね、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました、その後に何と書いてあるでしょうか。それによって私たちに愛が分かったのですと、私たちはあの歴史上の揺るがない事実、イエス・キリストの十字架によって神の愛が分かったのです。神様がどれほど私を愛してくださっているのかが分かったのです。十字架が揺るぎのない歴史的事実だとするならば、神様の愛も揺るがない事実です。上手にやれたとか失敗したとかいうような、条件に左右されない、絶対的な愛がここにあるのです。私たちが恐れを覚えるとき、この神様の愛を思い出しましょう。第一ヨハネの、4章の18節にはこのように書かれています。今日の暗唱聖句です。みんなで読みましょう。はい。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。アメン。愛には恐れがないんだと。完全な愛は恐れを締め出すんだと、いうことですね。最後に、今日の、イザヤ書43章の7節の言葉を読みます。私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。神様の栄光を表すということ、これが私たちの人生の究極の目的であります。そのために私たち人間は神様に作られたと書かれています。そしてこれは今ここに私たちの教会が存在する目的でもあります。ではどうしたら私たちは神様の栄光を表すようになれるでしょうか。もう一度先ほど読んだ第一ヨハネの3の16を見てみましょう。キリストは私のためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。その後、ですから私たちは兄弟のために自分の命を捨てるべきですと。まあここに非常に厳しい言葉が書かれています。ここでは愛というものは受けるだけではない、与えてこそ生きるものだということが書かれています。神様の愛を知ったのならば、それを人々に分かち合うべきだと教えています。そしてこれこそが神様の望んでおられることであり、神様の栄光を表すことであると私たちは信じているのです。このイザヤの43章5節6節を読みますと、ここではご自分の民を再び集めると、約束されています。これはもちろん一義的には、この後起こるバビロン捕囚からの帰還、バビロンから帰ってくるということを表しますけれども、それだけではなく、この世の終わりの時代に神を信じる民が全世界から集められるということも意味されています。神様は愛を持って世界を作られ、また互いに愛し合うようにと人間を作られました。しかし人間の堕落、堕罪、罪によって神と人間、そして人間同士の愛が損なわれました。神様は、人間は神様を愛することもできないし、他人を愛することもできなくなってしまったんです。他人どころか夫や妻、親や子でさえも愛せなくなっているのが今の世の現状です。その失われた愛を回復されてするために、 再創造するためにしてくださった神様の御業がイエス・キリストの十字架の贖いです。ですから私たちは一人でも多くの人々にこの無条件の神の愛を伝え、もう怖がらなくていいんですよ、恐れなくてもいいんですよ、神様の愛があるんですよというメッセージを伝えていかなくてはなりません。多くの人がこの21世紀はキリストの再臨を早めるしかないと言っています。終わりの日が近づいていると誰もが感じています。愛に飢え渇いた人々が世界中に満ちています。私たち一人一人に神様は素晴らしい計画をお持ちだと私は信じています。皆さんが今いる環境の中で、家庭や職場や学校で神様の栄光を表すことを、主は望んでおられます。人間は目に見えることに左右されますから、自分の現状に対して、あるいは将来に対して恐れを感じることもあると思います。しかし私たちを永遠の愛を持って買い取ってくださった、あがなってくださった神様が一緒におられることを思い出しましょう。私たちの先に立って歩み、勝利を取ってくださる方を信頼していこうではありませんか。今週1週間も恐れないで、いや今週だけではなく生涯かけてこの方に従ってまいりましょう。お祈りします。善の神様、このようなどうしようもない罪人、御子イエスキリストの血潮によって買い取ってくださり感謝します。私がそばにいるから恐れるなと語ってくださりありがとうございます。そして私が転んでも失敗しても永遠に変わることのない愛で愛してくださり感謝します。主よ、私たちは恐れません。様々な日常生活の問題の中で、主よ、あなたにこそ全ての解決があることを信じ、また偉大な守りがあることを信じ歩ませてください。あなたの愛を伝えるものとしてください。あなたの贖いと共におられることと愛を握りしめて、信仰を持って立ち上がる勇士としてください。そしてどうかこの恵み福音教会を覚えてください。一つとなってこの地域の救いのもとい、祝福のもといとなりますように。目の前にどんな困難があっても力強く前進する教会とならしめてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン。アメン。